こんにちは。今回は、非常にドラマチックな症例について掘り下げていきたいと思います。あなたが共有してくださったニューイングランドジャーナルオブメディシンの症例報告ですね。
はい。
腎臓移植が、成功したかに見えた61歳の男性が10週間後に突然原因不明の急性呼吸不全とショック状態に陥るという、
本当に
一体何が起きたのか、このなんか謎解きのような診断プロセスを資料から重要なポイントを拾い上げながら一緒に詳しく見ていきましょう。
まさに医学ミステリーと言ってもいいかもしれませんね。移植医療の成功の因にはこうした予期せぬ合併症が、潜んでいることを示す非常に重要なケースだと思います。
はい。
患者さんの経過、それから症状の急変、そして診断に至る決定的な手がかり、これを追っていきましょう。
まず患者さんの背景ですけども、高血圧が原因で腎臓が悪くなって末期腎不全と、それで腎移植を受けられたんですね。
そうですね。移植後は拒絶反応を防ぐために免疫抑制剤プレドニゾンとか、あと感染を防ぐ薬を飲んでいたと。最初はこれは順調だったんですよね。
そうなんです。ところがですね、移植から6週間後、ここで血糖値が高いことが分かって、
高血糖、
はい。で、7週間目には今度は飼い猫に引っかかれた足首が腫れるという、そういう出来事もありました。アモキシシリンクラブラン酸という抗生物質が処方されてますね。
なるほど。猫の引っかき傷、そしてそのあたりからですか、急に体調が悪くなっていくのは。
そうなんです。倦怠感、吐き気、嘔吐、それに異常な喉の渇きと多尿ですね。血糖値を測ったらこれが 519mg/dL と非常に高くて、
うわー、519。
それで別の病院に入院ということになりました。
その入院先での経過がさらにこう深刻になっていくわけですね。まさに酸素レベルが低下して吐き気、嘔吐が止まらない、それから血圧が下がって頻脈になって咳とか呼吸困難も悪化してくる。胸のレントゲンとか CT を取ると肺に水がたまる、いわゆる肺水腫とか間質性の影、リンパ節の腫れなんかも見られたんですね。さらにお腹の動きが悪くなる、イレウス、腸閉塞ですね、これも起こして、お腹には紫色のあざのような発疹まで出てきたんです。
いやー、次から次へと症状が、
状態はもう急速に悪化して人工呼吸器が必要になって、血圧を上げる昇圧剤も投与されるという状況でした。
はい。
それで最終的に元の移植を行ったマサチューセッツ総合病院MGH の ICU に移送されることになったというわけです。
移植後順調だったのに、わずか数週間でこれだけ多くの臓器に影響が出るほどの重篤な状態に、しかも免疫を抑えている患者さんで、ですよね。
そうなんです。
これは何が考えられるんでしょうか。
ここで非常に興味深い、そして診断の、決め手ともいえる所見が出るんですね。血液検査で好酸球増多が見られたんです。
好酸球増多、
はい、白血球の一種である好酸球が異常に増える状態なんですが、普通プレドニゾンみたいな免疫抑制剤を飲んでいると好酸球ってむしろ減ることが多いんですよ。
あ、そうなんですか。逆なんですね。
そうなんです。だからあれとなるわけです。これは何か隠れた普通じゃない原因、特に薬剤反応とか一般的な感染症とは違うものを強く疑わせるサインだったんですね。
なるほど、それは大きなヒントですね。免疫抑制下での好酸球増多ということは、感染症の中でも例えば院内感染とか日和見感染、あるいはもしかして移植臓器からの感染、ドナー由来とか、
その可能性も考えました。
猫の引っかき傷もちょっと気になりますけど。
そうですね、バルトネラ症とかそういうのも鑑別には上がりましたが、予防的に飲んでいた抗菌薬でカバーされている可能性がありました。やはりこの好酸球増多という特徴を考えると、寄生虫感染、特に粉線虫、ストロンギロイデスステロコラリスによる感染症の可能性が強く疑われました。
粉線虫、
はい、患者さん自身のリスク因子は少なかったので、そこでドナー由来感染ではないかという線が、濃厚になってきたわけです。
なるほど。好酸球増多から寄生虫、特に粉線虫を疑い、感染経路としてドナー由来を考えたと。でもそれをどうやって証明したんでしょう。
そこが重要で、気管からの吸引液と、あとお腹に出ていた発疹の皮膚生検ですね。
皮膚生検も、
はい、この両方からフンセン虫の幼虫が見つかったんです。
見つかった。
これで播種性フンセン虫症、つまり免疫力が落ちたことでもともと腸とかに潜んでいたかもしれない寄生虫が血液に乗って全身に広がってしまう非常に重篤な状態だと確定しました。
診断確定ですね。しかし感染源は本当にドナーだったのか、そこが気になります。
まさに。それで臓器提供ネットワークに確認を取ったんですね。そうしたら驚くべき事実が分かったんです。
というと？
ドナーの方がフンセン虫の流行地域であるカリブ海に住んでいたことがあったと。
ああ、なるほど。
さらに移植後の検査でなんとドナー自身の血液からフンセン虫が見つかったということなんです。
ドナーの血液から？
ええ、でこの患者さんレシピエントの方は移植前は陰性でしたから、これで感染経路がはっきりした、ドナー由来で間違いないだろうと。
うわあ、ドナー由来でしたか。移植というと拒絶反応とか、まあ一般的な細菌感染とかに目が行きがちですけど、まさか寄生虫がしかも提供された臓器から来るなんて、これは本当に盲点になりやすいですね。
そうですね。
しかも同じドナーからもう一つの腎臓をもらった別の患者さんもいたんですよね。
その通りなんです。66歳の男性ですが、彼も、移植から11週後ぐらいに体調を崩して、
こちらの方も、
倦怠感とか腎機能が悪化したりして、それで検査したらやっぱり便からフンセン虫が見つかったんです。
やっぱり。
幸いこの方は重症化する前に治療を受けて回復されました。
2人とも感染していたんですね。最初の重症化した患者さんの治療はこれは大変だったでしょうね。イレウスだと飲み薬も効きにくいですし、
治療は本当に困難を極めました。経口薬の吸収がまあ期待できないということで、口からと、あと皮下注射のイベルメクチン、それからアルベンダゾールという別の駆虫薬、
はい、
それに加えて他の細菌感染も抑えるために広域の抗菌薬も使われました。もちろん免疫抑制のレベルも非常に慎重に調整しながらですね。
大変な治療だったんですね。幸いその最初の患者さんも治療が効いて回復されて腎機能も安定したと。
はい、そうなんです。
この一件は単に難しい症例というだけじゃなくて、移植医療全体への大きな教訓にもなったわけですね。特にドナーの検査体制に影響があったとか。
まさにその通りで、このケースが一つのきっかけとなって米国では同期提供者に対するフンセン虫のスクリーニング検査、これを、まあ、広く行うことが推奨されるようになりました。
ああ、普遍的なスクリーニングにつながったんですね。
ええ、悲劇を繰り返さないための本当に重要な一歩だと思います。
いや、今回は腎移植後に発生した予期せぬ重篤な寄生虫感染症播種性フンセン虫症の症例を深く掘り下げてきました。診断の鍵はやはり免疫抑制下では珍しい好酸球増体というサインを見逃さなかったこと。
そうですね。
そしてドナー由来という可能性を考えて迅速に関係機関と連携したことですね。
ええ、このケースは移植医療という、まあ、素晴らしい恩恵の裏側にあるリスク、特にこう見過ごされがちな寄生虫感染の重要性を改めて浮き彫りにしたと思います。
はい。
そして移植に関わる施設間の迅速な情報共有がいかに命を救うかということもよく教えてくれますね。
本当にそうですね。命を救うための医療行為そのものにこうした予測困難なリスクが専念でいる。今回の事例は特に複雑な背景を持つ患者さんを見る上でいかにならな疾患を疑い診断し管理していくか、その難しさと重要性を改めて突きつけられた気がします。こうしたいわば見えないリスクと私たち医療者が、あるいは社会全体としてどう向き合っていくべきなのか、この点についてあなたはどう考えますか？